火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はプロレスラーの蝶野正洋さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
おはようございます。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。はい、早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう。今日はユニークな広報活動をはじめ精力的な活動を展開しています沖縄県石垣市消防団で団長をされています浦崎直子さん54歳。石垣市消防団の女性分団は日本最南端の女性消防団なんだそうですよ。お電話がつながっています。
はい、浦崎さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
まずは浦崎さん、地元の石垣市について教えていただきたいんですけれども。
はい、石垣市は、はい、日本列島の大西南端にある八重山諸島の拠点都市で、美しいサンゴ礁やダイビング、海洋レジャーが盛んな自然文化都市です。
あ、いいですね。レジャーが、ね、盛んって、ね、一度行きたいですよね。
本当に海きれいでしょうね。
はい、では石垣市の消防団についても教えていただきたいんですけれども。
はい、石垣市消防団は9分団で構成されており、団員数は90名、うち女性団員は13名で活動しています。はい、災害活動や警戒はもちろんのこと、出初め式では沖縄県で唯一はしご乗りを披露したり、火災予防や団員募集の広告活動の一環として石垣島一周駅伝やカーリーという船漕ぎ競技に参加しているのも珍しい活動だと思います。またこのような様々な取り組みを多くの方に知ってもらうため、 SNS を活用した情報発信も積極的に取り組んでいます。
結構のじゃあやっぱスポーツ、ね、マリンスポーツ関係とかこういう方もかなり盛んですね、これはね。
そうですね。
あ、これ常備消防との連携っていうのはどんな感じなんでしょうかね。
そうですね、訓練や防火防災活動を通じて職員との連携を強化し、顔の見える関係性を築くことで火災や災害時においても円滑な消防活動ができるように取り組んでいます。
あ、すごいですね。あとこの、石垣消防団の女性分団の活躍っていうのを伺っていきたいんですけども、日頃の活動っていうのはどんな感じなんでしょうか。
そうですね、力を入れている活動として、幼稚園保育園での幼児防災教室、企業等に出向いての救急砲講習会があります。幼稚園児には服に火がついた時の消し方、避難や消火方法などを分かりやすく伝えています。救急砲講習会では指導員として救急砲の普及に取り組んでいます。
いろんなことされてるんですね。
広報活動の一環として消防団独自で島一周駅伝を実施されてるそうなんですけども。
そうですね、それも毎年の恒例行事なんですけれども、はい、駅伝といってもタイムを競うのではなく、各分団から選ばれた団員たちが島一周たすきをつないで区間を走り終わるたびに、その地域で消防団募集や火災予防のチラシやポスターを配る、そんな活動をしています。こちらは男性団員と一緒に走っています。
まあ、でも力強い広報活動ですよね。どちらもこうインパクトがありますけども、ね。
はい、
さらに、出初め式では女性団員の方もはしご乗りをされるって本当ですか。これ
そうですね、これも沖縄県で唯一なのですが、はい、出初め式ではしご乗りを披露しています。 男性に混じって女性団員1人がはしごに乗り、最後は背後の2人の女性団員と一緒に火の用心、家内安全、無病息災の横断幕と紙吹雪で華やかに演技を締めくくります。
かっこいいですね。
すごいです ね。
そして石垣市消防団の女性団員の方たちは総合大会でも活躍されたと伺いましたよ。
そうですね、地区大会においてポンプ車総合の部でも出るんですが、それは男性と一緒に出場して上位入賞を果たしました。さらに県大会では小型ポンプ総合女性の部で2位になったこともあります。日頃から男性団員と一緒に練習をしている成果だと思います。
すごいですね、本当に、ね、大活躍なんですけども、やっぱこの新型コロナ禍で思うようにこう活動ができない中、女性分団では新たな取り組みを始めたそうですけども、どんな感じなんでしょうか。
そうですね、コロナ禍で訓練もできていないんですけれども、防災士の資格を3月に大部の方が取ったので、その資格を持つ班長が小規模でも活動を継続できるよう災害に備えた机上訓練や避難所運営ゲームハグを訓練に取り入れ、みんなで挑戦しています。いざやってみると、避難所ややってきたペットを連れてきた人、病気の人などをどう振り分けるか、どこに案内するかなど、すごく勉強になりました。
素晴らしいですよね、はい、浦崎さんは消防団で女性の団長全国で2人しかいないうちのお一人だというふうに伺ったんですけれども、ね、え、もう本当に団長さんとしても大変なんじゃないでしょうか。
そうですね、大変、今コロナ禍でももっと大変なので、
うん、
はい、そうですね、
はい、これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます、
は
い、
それでは最後に今後の目標を教えてください。
そうですね、石垣市消防団では今年消防団拠点施設を白布に改所し、消防本部と合同での火災対応訓練も実施しました。今後も訓練を継続し、地域に根付いた活動で消防団の地盤を強くしていきたいです。
はい、はい、浦崎さん本当に、はい、ありがとうございました。これからも本当に頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は沖縄県石垣市消防団の浦崎直子さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は長野正弘さんでした。
はい、
来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの街の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月この後は長野正弘さんにご登場いただきます。今日もありがとうございました。とっても紳士で素敵な方でしたよ。さあ、それではメールご紹介していきましょうかね。ラディ小平さんからいただきましたよ。今日は家内の iPad を買いに行ってきます。コロナの影響で Zoom で話し合いをしないといけないことが多く、やむなく iPad の購入をすることになったんです。ただ私たち夫婦は機械の設定がとても苦手で、どうなることかと今から不安ですということな。大丈夫です、 iPad 簡単です、私でもできます。本当に簡単ですから大丈夫。そんなにでも最初だったら設定、本当に大丈夫ですよ。簡単ですからね、気に入ったね、ちょうどいいのがあるといいですね。自分に合ったやつがね、いいもの探してきてくださいね。